皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は常識を変えないと幸せにはならないというお話です。もう本当についこの間までの冷戦崩壊後の一つの安定した秩序というのが消えていきましたね。世界の市場は一つになったと。で、国境を越えていくらでも投資のチャンスがあるから、まあみんなね、いろいろ頑張って自分の能力を高めて、それから投資、自分自身に投資をして、世界に打って出れば何でもその見入りがあると。学校もですね、高等教育えらい高いけども、まあそれも十分ペイするんだというような時代が昔ありましたよね。あるいはなんかその、うちの国は一人当たり GDP もえらい低いと。しかしこれなんですわね、経済改革をして経済開放すれば一人当たり GDP も上がっていくと。少々乱暴なやり方かもしれないけども、しかし自分の国がですね、世界に取り残されることはもっと辛いことだと。なぜならば、そうなればなるほど自分の国から優秀な人材が外国に行ってしまうからだと。自分の国を守るためにも、人の国より早く経済発展する必要があると。そう思って、なんかすごく頑張って取り組んでた国が、世界中本当に多かったですね。フィナンシャルタイムズとかエコノミスト見てると、その黄金期ってあったと思いますよね。どうかな、1995年前後かな。95年ぐらいか返帳始まる。まあ、95、5、6年ですよね。97年はもうアジア期ですからね。93年ぐらいからかな。93年ぐらいから5年ぐらいっていうのはなんか本当にその、アメリカなんかは逆に言うといろいろ問題が多かったんですけども、世界の途上国、いわゆる市場経済移行国っていうのは、なんか猛烈な勢いで動き出してたのを感じますね。で、あれからもう何です ?93年から考えれば24年が経ってるわけですね。で、そうなるともうその当時、まあ例えば20歳だった人はもう今、43歳で、で、もうこの、言ってみれば市場原理の改革の中である種成功してきた人たちってことになりますね。そうすると今ここでですよ、それがダメなのよと。それではもうこの先幸せになりませんよって言われてもですね、これはなかなか大変なものがあるわけですよ。あるいはその、まあこの間にですね、世界中どんどん商売広げてみましたと。あるいはなんかテクノロジーの会社でいろいろ仕事してみましたと。まあそれはそれで良かったんですけども、この先のことを考えると、ビザの制限も厳しくなるし、それから治安も悪くなるし、イギリスの EU みたいなことがあちこち起きるし、中国もどうなるかわからないし。そうすると、どうしていいのか分からなくなりますよね。だから日本なんかも実は昔そうだったですね。あれ、昭和の時代っていうのはある種、昭和の後半ですね。戦後の時代でありますが、終身雇用制の時代で黙って座ってても、まあとにかく給料だけ上がっていくという実にこうありがたい時代だった。特に大企業はね。で、まあ社会秩序も割と安定していてですね、まあ先の見やすい時代だったと思いますね。しかしもうそれが25年ぐらい前からバブル崩壊とともに完全に崩壊しちゃって、で、今やその生き馬を目抜く世の中になったわけですね。生き馬を目抜く世の中の中で、まあ、金の奴隷と化した人がまあたくさん世の中にはこう今いてですね、なんとも痛ましい限りでやってるわけであります。でも逆にこういう、まあ金が全てという世の中が、まあ、素晴らしいと思ってやってる連中もそれは世の中にいるわけで、まあこういう人たちがですね、幅を利かしてですね、まあ竹中平蔵みたいなやつですよね。まあ断るごとに自分の金儲けのためにああじゃねえ、こうじゃねえと言ってるわけであります。なんかああいう政策って必ず裏があるんですよね。例えば子供保険なんかもそうですね。あれ小泉進次郎でしょ。あいつは確かマイケル・グリーンのところの秘書かなんか昔やってたんじゃないですかね。ああいう話をですね、すると必ず後ろにこう裏があって、誰かそれで金儲けする人がくっついてるわけですよね。戦略特区なんかもそうですけども、やっぱり業界の連中がこうやったらもう金儲かると、国民からもっと収納できるというんで、絵を描いてですね、まあ、政治家に持ち込んで生ぐらかしてですね、まあ、政治主導でやっちゃうという、 まあ大抵はそんなことなんじゃないかと思うんですけども、まあそういうようなことがですね、世の中は非常に多い。で、しかしやっぱ彼ら見てると、どうなんでしょうかね。今日日そのいわゆる何金がすごい濃いですよね。よく富裕層って言いますけども、まあ世界の富裕層って言いますが、ほとんどは何金ですよね、あれ。何金だからその文化とかですね、本当の金の使い方でよく、金の使い方よくわかんない連中ですよね。一代で金を稼いだようなもんでしょ。あれ、ビル・ゲイツもそうでしょ。それから、スティーブ・ジョブズもそうですよね。だいたい一代で金を、大金稼いでたら、それ全部成金で、だからそのいろいろこう表向きのいろんなこと言うんだけども、それはなかなか身につかないですよね。だから、所詮は今、富裕層とかなんとか言ったって、成金の時代で、成金の幸せなんですね。成金の幸せをみんなの幸せとしようみたいな話になってて、ほんと浅はかですよね。何でもデジタル化してやればいいとかね。それはなんか大都会であればいいとかさ。まあ、部屋は広ければいいとかね。なんかそんなのやっぱり、全然その文化とか伝統とか大自然のことがわからない。本当なんか成金らしいですね。ものの考え方だと思うんですよね。で、そういう人たちがこう幅を利かしてるもんですから、まあ全体的にこう文化も何もこう、てみれば衰退していきますよね。アメリカのとかフランスのこう映画とか見てるとですね、そうです。50年ぐらい前の映画とか、ああ、なかなか見応えがあるもん多かったですよね。ね、50年前のフランス映画、イタリア、アメリカ映画、今と比べたら別の国かと思うようですよね。やっぱり、なんか成金文化に染まったんじゃないですかね。で、やっぱりこの、まあ、古い時代の衰退とともにですね、人々はそこから離反して、で、新しいとこを求めてったんだけども、まあ、結局は、まあ、なんか、中身がないからね、変な形で、今日に至ってるというのが実態じゃないかと思うんですね。でも、とにかくですね、こういう変な成金文化が、このまま続くってことはありえないと思いますよね。すべて金の力でこう、問題を解決しようなんて思ってたって、中身がないから、結局その、家だってなんだって、コモディティなんですよね、あれ。安く買って高く売るだけの話でしょ？美術品だって安く買って高く売るわけだし、家だって安く買って高く売るわけだし、たまにね、高く買って安く売ることもあるわけでしょうけども、ただ単にその金を循環させてるだけですよね。でも最近その金の循環も止まってきたというように思いません？なんか、金持ちもなんか、効率つき始めたら金持ちが結構増えてきましたよね。昔みたいな金を動かしてないですよね。まあだからこうやってだんだんだんだんみんなですね、こう、守りの姿勢に徹するようになってるわけですね。どんどんどんどん守りに入ってきてですね。で、結局のところ、その常識的にですね、こう、今まで言っていたこの幸せというものがですね、実にこう、陳腐なものになってきたと言わざるを得ないんじゃないですか。そうすると、それがこの、ね、次第次第にこの、金がなくなってくると同時に金が回らなくなってくると、今までの常識では幸せがもう手に入らない。サラリーマンの生活でも経営者でもですね、なんか今まで通りでは幸せになれないっていうことがはっきりしたとき、あるいは役人なんかもそうですよね。安倍内閣ってあれだけその役人を言いたい、やりたい放題させましたから、もう役人は完全にこの、なんていうんですか、背骨が、溶けちゃったんじゃないですかね、あれはね。財務省なんか面白いですよね。この、安倍晋三小学校と安倍晋三という名前が入ったから、役所があんなに財務省頑張ったっつうんだよね。面白いですね。なんかその、徳川時代みたいな話ですよね。この、忖度って言いますかね。いや、あれ忖度って言うんでしょうけども、すごいことですね。まあもう役人の、なんて言いますか、背骨も完全に、溶けちゃったんじゃないですかね。まあ、あんな風になってくると、まあ、誰にとっても今までのこの秩序の中で幸せを得るっていうことは、なかなか難しいんじゃないですか。やっぱり本当の意味での歴史ってのはこういう時大事になってきますよね。やっぱりなんで世の中ったら動いてきたのか。なぜ文化はここまでこう発展してきたのか。なぜ国は勃興してきたのか。で、衰退していく時と勃興していく時何が違うのか。こんなのをですね、もうどこでも明らかなわけですよね。やっぱその、今みたいな状況っていうのは、大敗してるって状況ですよね。金の力でですね、世の中を動かしていて、一部の人たちがですね、やりたい放題するというのは、完璧なこう、大敗の時代でありまして、末期によく起こる現象ですね。 で、大変の時代っていうのはしかし、こう、未来に向けて人々のエネルギーが蓄積される時でもあるんですよね。だから大敗は大敗のまま終わるわけではなくて、やがて大敗がこうビッグバンと申しますか、ルネッサンスというか、そういうものを引き起こすことがあるわけですよね。そうなった時に今までと全く違う何か時代の建設のエネルギーが中から生まれてくるわけですね。江戸時代も特に後半ですね、どんどんどんどん行き詰まっていく中で、みんな非常にこの鬱積していた。それが明治になって一気にこう解放されていくわけですね。あるいは戦争のこの時代、もう本当に出口がない。みんなこの死んでいくしかないという時代の中で、まあ相当皆さん大変な目に遭ったわけですよね。でもそれが戦争終わった後ですね、一気に解放されて、あの戦後のものすごい発展につながっていくわけですね。ですから、こういう時っていうのは、こうどんどんどんどん抑圧されている時っていうのは、これが発散された時に、全く違う力がそこから出てくることがあるんですね。もちろんこれはその、まあリーダーシップのこととかですね、あるいは外的な条件によってスムーズにいくかどうか、それはこう、話また別なんですけども、やっぱりこの、鬱屈するっていうことは、どっかにその、本来発散されるべきエネルギーが、やっぱどっか溜まってるんですね。これやがて、わっと出てくる時があるんですよ。で、この出てくる時に、今までと違う常識のところで出てくるわけですね。まあ、社会主義国が崩壊した後はですね、まさに、西側の文化、西側の経済の中で、そういうふうに自然にわっとこう、花開くこともありましたね。あるいはそのトランプが出てきた時もそうでしたね。まあ、あれは選挙の時でしたけどもね、これは明らかに今までと流れが違うと、クリントンたちの行状がですね、全部その、まあ、全部というか一部ですな、メールで、ね、ウィキリークスが公開しましたけども、いや、すごいものが出てきたなと、まあ、時代は変わったなと、多くの人思ったんじゃないかと思うんですけども、こういうのがだんだんその、積もり積もって本当の意味での世の中の転換につながるんですね。これ一回じゃないんですよね。幕末だっていろんな事件があったし、それから、ソ連の崩壊前だっていろんな事件があるわけですね。まあ、こういうことがどんどんどんどん重なっていって、次につながってきます。金融なんかの場合はですね、まあ、一回で全部終わりってこともなくて、やっぱなんか何回か行きつ戻りつするんですね。でも気がついたらもう、終わってるわけですよ。1929年からの暴落は最終的に32年の王族を作るまで11回上下動がありましたね。大きな上下動が。ああやってその上下動をしてる間に気がついたらもう元に戻れなくなってるわけですね。だから、どっかでこの常識を切り替えないといけないんですよね。今みたいな時ですね、基本的には、そのお金を使ってお金だけで生きていこうという人生を考えるから、あらゆるところが難しくなっていくんですね。何でも買ってですね、何でも、その金で問題解決しようと思ったら、それは金ないですもんね。金回んないですよ、それ。だって今の方法でですよ、なんか金回すったって、それは財政も行き詰まってますしね。で、あれですね、なんて言いますかね、ミニマムインカム？これは、やるといいと思うんですよね。で、しかし、これ、100% これだけで多分生きていけないでしょ、みんな。ミニマムインカムって言ったって、それだけでは多分生きていけないから、反応反 X じゃないけども、まあ、なんか他のことやらないと、なかなかこれ食べていけませんですよね。でもまあ、それでもですね、なんかその、自分たちで考えて工夫して、生きていくっていうことを覚え始めるにはすごくいいことですよね。それを何年か続けていったときに、お金の奴隷ではない全く新しい人生や仕事が次に見えてくるんですね。今本当になんかほとんどの人は金の奴隷となってきてますでしょう。で、この金の奴隷から脱するには、やっぱり金抜きで生きていける自分っていうものを手にしなきゃいかんのでありますね。その入り口っていうのが、私は農業の脳だと思うんですね。まあもちろん他に能力ある人たちはなんか自分の力でいろいろやっていけばいいわけですけども、まず生活の中でも食料っていうものにですね、これだけ金かけてたら、そらいくら収入増えたってみんな食べ物に金消えちゃって一銭も残んないですよね。で、別にその金を残すのがいいって言ってるわけじゃなくて、しかし金がないと、残しておかないと結局投資ができないんですよ。家の建て替えもできないし、橋の架け替えもできないし、結局もう一回ですね、全部朽ち果てていくんですよね。リノベートすることができない。私もよく覚えてますが、1982年だったかな、最初にイギリス行った時に こんな汚い街があるかと思いましたね。とにかく汚かったですね、当時のイギリスのロンドンなんてですね。まあもうなんか本当にすすけちゃってるし、エスカレーターなんか木造でガタガタガタガタ行っちゃってですね。これがね、100年前の大国、イギリスだと言われてもですね、いやもうとにかくその古いだけが取り柄の国で、まあどうもならんと思ってましたね。でもあれ結局それから10年ぐらいであれ綺麗にしちゃうんだよね、あれ。冷戦の崩壊の頃からなんか金が入ってきてですね、まあ、ロンドンなんかだいぶ綺麗になりましたよね。だから一旦その綺麗に全部直しちゃったんだね。アメリカもそうですよね。82年頃なんて、それはもう、床板に穴が開いてるですね、道路の見える車なんて珍しくなかったですからね。当時アメリカ人だって車別にぶつけるのが当たり前のようにぶつけてましたからね。今あんまりそれしませんわね。みんな綺麗に乗ってますよね。だからあれも立て直したんだね、あれ。だから結局アメリカな、いやヨーロッパだってイギリスだって、まあ、戦後のですね、ある種福祉国家の時代に行き詰まっちゃって投資が止まってどうにもならなくて、で、大金持ちの、まあ、動物的な意欲で一旦インフラを立て直した。まあ、そこまでは良かったんだけど、まあ、その後のですね、ほどほどにしときゃいい市場原理をやりすぎちゃったもんだから、今のその金まみれのとんでもない形になっちゃったというのが実態だと思うんですね。ですからやっぱりこの社会というのはどっかで立て直しをする、リノベートをする、その、蓄積をしていかないとダメなんですね、あれ。それをやっぱりできないっていうことは構造的に大変問題で、で、日本の場合はもうそれこそ太古の昔から、農が国の元になりと、日本の基本は農であると、農業の農ね。そういうことに歴史はずっと刻まれてるわけであります。せっかくこのね、日本の大地ってのはいろんなものを取れるわけでありますから、さらに今度は、言ってみれば、その、農ってのがあるとですね、それを加工する仕事がいろいろありますよね。だからそこには、様々な、いろんな食品加工もあるし、それから、広く農って言えば、ね、鉱物資源なんかもそこにも、あえて言えば入れてもいいと思うんですよね。その土から取れるもの、自然から、大自然から取れるものといえば、そうなると、まあ、様々な工業ですね。インダストリーも、この国も結構発展してるし。で、今度それを全部受けて、サービス業を発展するということですから、やっぱりこの、土から得られるもの、その国の、その、大自然から得られるものっていうのが全て基本で、今その、大自然から力を売るんじゃなくて、金から力を得てやってるでしょう。これではですね、回らないんでありますね。やっぱりそこはですね、非常に大きな、そのギャップを今の我々は抱えてるとしか言いようがないですね。したがってこれから何をやるにしろですね、このギャップの上に、その、新しい幸せを起こったって、ギャップが広がれば広がるほどですね、惨めな思いするだけなんですね。だからやっぱそこは発想を切り替えて、その、旧時代の生活をさようならと、新しい生活をどうやったら始めますかと、いうことを少しやらなきゃいかんね。しかし政治の方ももういよいよあれいけませんわな。安倍氏はあれ、自分が関与したらやめますとはっきり言ってたでしょ。もうこれ関与以外何者でもないですよね。森友の件はね。で、次は麻生さんだ。麻生さんなんてあれ国会で、国会中継なんかたまにこうチラッと見るけど態度悪いね。足組んじゃってさ、足前に出して、ね、足組んじゃって、直角組みしちゃってですね、ふんぞり返ってですね、まあ実に態度の悪い人だね。なんか人柄がにじみ出ちゃうね、ああいうのね。まあですから、そんなくだらないことやってても始まらないですよね。それから大体この市場原理で相場の釣り上げしかないんだから、これが両方終わっちゃった後のことなんかさ、大抵のその政治家とか、あるいはその経営者考えてないじゃないですか。だからその、本当に人々の幸せをですね、変えるためには、そういう政治経済の常識も全部変えなきゃいけないわけでありますね。まあですからそういう大きな体制をですね変えるって仕事がこれからの日本の重要な仕事で、今ちゃんとやらないとこれから続く世代は一気に急膨化していくんじゃないですかね。まあこれで今富裕層なんてさっき言ったようにその全部成金だから、相場暴落したら成金はすってんてんですよ。借金しか残んないですよ。これもう いずれの時代もそうですからね。暴落して資産残せるのはちゃんとした資産家だけですから、大抵は成金ですからね。まあそうなってきたときに、改めてなんかその幸せとは何だろうかと、無常感もみんな感じるだろうし、 それからどうしていいんだろうかという話も多分出てきますね。まあそういうものを全部乗り越えて、新しいプラットフォームの上にみんな乗っからなきゃダメなんで、やっぱり新時代のプラットフォーム作りっていうのは、ますますこれは下級の仕事になってくるんじゃないですか。今後ですね、日本もですね、相当な覚悟を持ってここは乗り越えないとまずいんじゃないかな、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。常識を変えないと幸せにはならないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。